今日恵みをいただく御言葉はレビ記の23章、23節と、23節から25節までです。レビ記23章、23節から25節。レビ記の23章23節からお読みいたします。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、第7月の第1日はあなた方の全き休みの日、ラッパを吹き鳴らして記念する聖なる会合である。どんな労働の仕事もしてはならない。火による捧げ物を主に捧げなさい。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。我らともどもこの新年のこの蒼天礼拝、新年初めの蒼天礼拝に今我らが参加できているこの幸いを感謝いたします。一日の初め、一年の初め、それをあなたへの礼拝でお捧げいたしました。どうかあなたが一人一人に豊かに新たな年月を、それもあなたにある全く新しい新たな一日、新たな一月、新たな一年を始めさせてくださすように。
アーメン。
どうか今取り継ぐ正面の唇を清めてください。
アーメン。
どうかこの聞く耳の一つ一つを清めてください。
アーメン。
これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ、
ハレルヤ、アーメン。
私たちの素晴らしい主を褒めたたえます。
アーメン。
新年が明けました、私たちはこの天聖組は、年の終わり、12月31日の、夜9時からのその3時間、年が終わる3時間は悔い改めによって、1年の赤をすっかり霊的に落として、新年を、本当に新たに礼拝で、この、年が、カウントダウンが、世の中ではもう行われて、新年が、始まったと同時に花火が上がることがよくあるんですけども、天使では、礼拝から始まって、そして、この御言葉を、聞いて、そしてこの身を、この心、この耳を主に捧げるということで始まりました。本当に幸いな、ものです。世の中のどの人よりもはるかに皆さんの方が幸いです。霊的に、主にあって捧げられた、その一年を、主は特に初物を喜ぶからですね。
アーメン。
皆さんは幸いです。アーメンして、
ハレルヤ、
手を挙げた人に豊かに報いがあります。
アーメン。
ハレルヤ。そうです、アーメン。これは同意するということですね。主の御言葉と一つとされる、永遠なる御言葉、祝福の御言葉、命の御言葉と一つになる皆さんは幸いです。
アーメン。
アーメン。で、ちょっとね、この箇所にびっくりした方も、おられると思うんですけども、この、イスラエルにはですね、新年が、この、第7の月の第 1日で、始まるんですね。新年をロシュハシャナーと言いますね。ロシュ、これは頭という意味で、ハシャナー、これは日々、ですけども、で、この第7の月、の第1日、これをあなた方の全く休みの日、ラッパを吹き鳴らして記念する聖なる会合である、と定められ、どんな労働も仕事もしてはならない。火による捧げ物を主に捧げなさいと、あります。この新年、第一日、全く休みの日と してと書いてあるんですけども、で、ここでですね、共通するキーワードが、シェバというヘブライ語ですね。シェバ、第7という意味があり、シェバ、そして近いという意味があります。冒頭で、ベールシェバというキーワードに皆さん、ベールシェバだって、気づいた方もいると思うんですけど、そのベールシェバのシェバ、それは、誓いの井戸という意味があり、また第7の井戸という意味も、あります。シェバ、 今日のキーワードはシェバというヘブライ語です。まず第7の月の第1日で第7月第7をねシェビービーというふうに言います。そしてあなた方の全き休みの日というふうに、ね、日本語で訳されているんですけど、全き休みの日、これはシャバットンと言いますね。いずれもシェバ、それの派生する言葉です。全き休みの日、シャバットン。全き休み、これはね、ちなみに安息日、これをね、それが今それの、最も、ね、最上級の、ね、意味なんですね。英語で安息日のことをサバスって言うんですけど、ヘブライ語も、ね、同じ、ね、サバットって言います。でそれの、強調された形がこのシャバットン、休み中の休みの日、ですから、ね、新年の第1日、ね、昨日水曜日で、ね、通常でしたら、ね、3回の礼拝が行われるんですけども、ね、新年礼拝の新年が明けた礼拝だけで、あとは全く、ね、皆さん安息しましたね。
アーメン。
しっかりとその日を、ね、休んで、そしてこの日はラッパを吹き鳴らして記念する聖なる会合の日とされています。ですから、ね、これロシュハシャナの日、これはラッパがもうユダヤの至るところで吹き鳴らされるんですね。でそれで新年が、ね、明けたことを告げ知らせる、その、ね、ラッパが吹き鳴らされて、でそして、ね、この25節は、ね、どんな仕事もしてはならない、火による捧げ物を主に捧げなさいと、ね、ですから火による捧げ物をこの日、ね、捧げます。火による捧げ物、全焼の生贄ですね。その捧げられる動物はもう全身全霊、全てが主に、火に焼かれて煙となって主に立ち上っていく、そのような捧げ物をする日です。でこの、ね、第7の日、第7の月ですね、第7の月の、第1日、ラッパを吹き鳴らします。これこのユダヤ人の祭り、これですね、イエス・キリストのその、再臨と深く関係があるんですね。ユダヤ人の三大祭り、杉越の祭りがあり、また、カリオの祭りがあり、また、ペンテコステにあたる、祭りがありますけど、どれもイエス様の、そのお生まれと関係がありました、カリオの祭り、ちなみにイエス様のお生まれはクリスマスの日じゃないんですね。ちょうどカリオ祭の、時期と思われます。ルカの福音書のところに、ザカリアが、祭司の組になって、そして、勤めに入った、記述があるんですけども、その、ザカリアの祭司の組、アビアの組と書いてありますから、そのアビアの組から計算してバプテスマのヨハネの生まれた時期が分かり、そしてイエス・キリストの身ごもった時期と、そして、イエス様のお生まれになった時期がそこから計算で割り出されるんですけども、それとカリオの祭りの時期に、当たります。イエス様は言葉は人となって、幕屋を張られたとヨハネの福音書にあるんですけども、まさにイエス様が幕屋を張って、この地上に、肉として幕屋を張られたその日、その時にイエス様が、お生まれになった。それから、ペンテコステの祭りも、イエス様のその昇天と聖霊に関係がありますね。そして今日のこの、ラッパの祭り、これですね、イエス様の再臨に、関係があると思われます。まだイエス様の再臨は、時間系列的には起こっていないんですけども、このイエス様が来られるとき、ラッパが、至るところで吹き鳴らされます。見つかりの号令とともに、生徒たちがとっちまちにして作り変える、全く新しく作り変わる、ということでこのユダヤ人は、この第7、この新年の祭り、ラッパを吹き鳴らして、記念する日、としております。でこの、ですから万物が全く新しく作り変えられていくんですね。時というものが定まっております。でこの一年という時に、その、一くくり、それが昨日新たに、されました。でそれでユダヤ人はその年が改まったその時に、ラッパを吹き鳴らして、 それを、ね、全く休みの日と、ね、します。シャバトン。として、そして、どんな労働もしない。そして、ただ火による捧げ物によって、ね、全身全霊を主にお捧げすることを、ね、それを覚えて、でそれで身を慎む、ね、まあ、互いに祝い合うんですね。まあ、ちなみに、この、日は、ね、ユダヤ人たち、休んでごちそうを、ね、食べて家族と一緒に、ね、過ごす、まあ、それが習わしになっているんですけども、ね、で、この、ね、シェバという、ね、ヘブライ語、ね、これが、ね、今日のキーワードと言いました。ね、このシェバ、ね、ベールシェバと、ね、非常に関わりがあるんですね。もう、2年目になりますね。ベールシェバを求めてから、ね、ある人はもうそのベールシェバを求めた年から、ね、ベールシェバ、安息して、産んで増えて地味していける、そのところを、ね、獲得した、ね、人たちがおりました。ね、また、ね、去年も、ね、このカレンダー、ね、ベールシェバ、で、ね、始まって、そして去年また、ね、さらなるベールシェバを得た、ね、一人一人もおりましたね。なんかベールシェバがどんどん進化しているかのようですね。一度手に入れれば、ね、もうそれで終わりということではなく、ベールシェバ中のさらなる、ね、ベールシェバが、ね、あのね、安息日、ね、サバスがどんどん、ね、進化してサバットになって、ね、まあ、そんな感じですね。本当に今年安息中の安息を、ね、獲得したいと、ね、願います。アメン。ハレルヤ、感謝します。で、今年もまたカレンダー、ね、ベールシェバの、ね、あのヘブライ語があって、ね、それで、そのベールシェバのキーワードが あって、ね、もう、うちの教会の車、ね、あのベールシェバ号って言うんですけども、ね、もう本当に乗るたびに、ね、祝福の祈りを捧げてるんですけども、で、この、ね、ベールシェバについてちょっと今日もう一度ですね、復習を、ね、するために、再び創世記の26章を開きたいと思います。で、この創世記26章、イサクが、ね、このアブラハムの後に、ね、アブラハムの子供であるイサクが、ね、活躍する場面が出てくるんですけれども、創世記の26章、まず1節から、お読みしていきますと、創世記の26章1節から、さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクは、ゲラルのペリシ人の王、アビメレクのところへ行った。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福しよう。それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。アーメン。イサクがですね、飢饉に見舞われました。ね、その土地の飢饉。で、それでイサクは、ね、その、父アブラハムから譲り受けた地から、ね、移動しようとするんですね。そして、このイスラエルのその、土地、もともとアブラハム、ベールシェバというところに、ね、滞在しておりましたけれども、でもそこから、ね、イサクは移って、で、ゲラルのペリシテ人の王、アビメレクのところに、ね、行きました。ペリシテ人の王のところ。で、それで、ね、まあ、さらなる、ね、ところへと進んでいこうとしたんですね、イサク。きっとエジプトに向かって行こうとしていたと思われます。そこで主が、ね、止めるんですね。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に留まりなさい。ね、一応、ね、ペリシテの地、ユダヤ人の地から見れば違法の地に見えるんですが、しかし、ね、このペリシテの地も、ね、本当はユダヤ人の地であるはずなんですね。主が、ね、この、 ところを、ね、もう縦横無尽に歩き回りなさい。アブラハムが足の裏で踏んだところをあなたに与えると、ね、言われた地です。で、かろうじて、まあ、その地にいたんですが、しかし、ね、イサクは移動しようとしたんです、ね、飢饉という理由です。飢饉はですね、世の中の方法で解決しようとすると、ね、いろいろな災いが起きてしまうんですね。エジプトや下るなと主は仰せました。下る、ね、上り下りが霊的にもあると言いました、ね、電車に上り下りがあります、ね、上り、それは、ね、都、ね、東京の方に向かうことを上り、東京駅に向かうことが上り、ね、東京駅から遠ざかるのを下りと言いますけども、神の国においても、ね、本当に上り下りがあります、ね、皆さんは上って上って上っていくならば、どんどんベールシバが進化していくんですね。皆さん今年もぜひ上り上りの、ね、人生でありますように、ね、アメン。で、イサク、ね、彼は、ね、下ろうとしました。で、それで、ね、止められます。エジプトへは下るな、ね、で、それで、ここに、ね、滞在しなさい。私はあなたと一緒にいて祝福しよう。ね、私はあなたに、ね、誓った、その誓いを果たすためだ。ね、この3節にありますね。ここにね、ここの誓った誓い、ね、誓った、これ、ね、シャバといい、誓い、これはシェブアといいます、ね。ですから、ね、この、ヘブライ語、確か神と、ベイトと、ね、アイン、ね、その3文字だったと思うんですけど、それがですね、ここに、ね、2回出てくるんですね。シェバ、それからシブア、ね、誓い、ね、これが、ね、主が、ね、誓った誓い、その地がこの場所ですよ、ね、主は、ね、仰せられます。このイスラエルの土地、主がここに住みなさいと言われたところ、父アブラハムが礼拝場所を建てて、そこに、ね、住んだところ、そこに住みなさい、ね、というのが元々の神様のその約束だったんです。
主がね、どれだけこの正確な方かって言ったらね、創世記の中二章でアブラハムが選ばれて、神と契約を結び、そこを離れるよね、離れた時にカナンの地に入りましたが、入って主が彼に現れた。でその時彼にこう言ったんですよ。あなたの子孫にこの地を与える。ですけれど、その子孫が与えられる前に、アブラハムはまだそこを離れてしまうということなんですけれど、今度戻ってきた時には主がね、あなたとあなたの子孫にって言うんです。戻ってきて、だからね、私はね、この聖書がね、恐ろしいぐらい、もう、すごいなと思いますよ。あなたの子孫に、つって、このイサクが生まれる前に、兆候もない時に、子孫にっていうことで、もうイサクに与える。だから、ここでも今、主が、あなたに与えるって私が誓った土地って言って、最初に土地を相続するって主が言ったのは、あなたの子孫って言ったんです。次、戻ってきた時、戻ってきた時には、元の鞘に、こう戻ってきた時にはあなたのとあなたの子孫ということを言っているんですね。でここでもね、2回主がねそれをお話ししてるんですよ。
で、霊的にね、上り下りでね、下るとね、良くないことが、ね、起こるって言いましたけども、イサクは、ここの、ね、ところに止められて、でそれで、このゲラに住んでる時ね、イサク、ね、自分の妻、リベカがとても美人なのでですね、あれはね、イサクもまた恐れて、ね、もし、ね、美人の、これ妻ですって言ったら、ね、その土地の住民、ね、イサクを殺して、この美人の妻を奪うって、ね、そういうふうに、ね、恐れたんですね。そういう地方だったんです。で、それで、ね、イサクは嘘をついて、ね、でそれで、妻リベカのことを妹ですって言うんですけども、けどそれね、すぐにバレてしまうんですね。この八節で、イサクが、ね、そこに滞在して、かなり経ったある日、ペリシュ人の王、アビメレクが窓から見下ろしていると、なんと、イサクがその妻のリベカを愛撫しているのが見えた。 でそれでね、アビメレク、確かにあの女はあなたの妻だって言うんですね。この8節でね、イサクがその妻のリベカを愛撫しているって訳されてるんですけども、この愛撫ですね、これを、ね、ツハクというヘブライ語です、ね、あのイサクのイサク、イツハクですね、その、ね、ツハク、ね、要するに嘲笑うとか笑うとか、それと全く、ね、同じヘブライ語がこの、ね、愛撫というふうに訳されてる、ね、もうイサクツハクにですね、まつわる人なんですね。もうここに至るまでを。でそれで、ね、まあバレて、でそれで、ね、けれどもアビメレクね、まあ10節見ますと、ね、アビメレクはね言った、なんということをしてくれたのだ、もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に罪を負わせるところだった。そこでアビメレクは全てのために命じていった、この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。アビメレクイサクを恐れていたんです、ね、この父アブラハムの息子だということと、ね、それから、ね、イサク、ね、この12節見ると、ね、もう種まけば100倍の収穫を、ね、するほど神様が祝福されているのを見たから、だからもうイサクですね、たとえ彼自身の弱さ、ね、霊的に下って嘘をついて、ね、そういう弱さがあったとしても主がですね、もう後始末をしてくださるんですね。このイサクの名前にふさわしいやり方で、ね、後始末を、ね、つけてくださったんですね。本当に、ね、笑いがつきものの、ねね、通白がつきもののイサクが、ね、その通白をした結果、ね、もう主がそれを、ね、用いた、ね、本当に、面白いですね。聖書はヘブライ語は面白いです。で、イサクは種をまいたら100倍の収穫を得ました。でそれに対してこの世の人は妬みを起こすんです、ね、あいつだけ祝福されやがって、ね、なんで、ね、自分が、ね、種まいたらそれが実るか、ね、途中で枯れてしまったのに、なんであいつだけ100倍の、ね、実りを結ぶんだって、ね、妬むんですね。世の人は妬みます。でそれでイサクが掘った井戸をですね、それを、ね、これは我々のものだ、あなたは我々の土地に入ってきたんだろうって、ね、この井戸もともと我々の土地にあったから我々のものだということで奪われてしまって、しかも、ね、このイサクのお父さんであるアブラハムが掘った井戸も、ね、埋め立てられてしまって、ね、するんですね。本当に異邦人は破壊の技において妬みに駆られたら、ね、もう重労働も厭わないんですね。もう井戸を埋める、ね、結構重労働ですね。嫌がらせのために、ね、もう労を厭わないって、あのずっと前、ね、あの友達をびっくりさせてやろうと思って、ね、2メートルの落とし穴を掘ったら、ね、自分で埋まってで死んでしまったっていう事件がずっと前あったんですけども、ね、もう本当に若気の至りというか、ね、若者はもう本当にくだらないことに重労働をもう厭わない、ね、ものもあるかもしれないですけど、しかし悪どいものというのは、ね、この妬みに駆られて相手が嫌がることだったら、ね、自分がもう、ね、8時間、ね、重労働して汗水流すことも厭わずに、ね、やってのける、ね、それが世というものです。皆さんも祝福されたら世からそのような嫌がらせを、ね、受けることもあるかもしれません。しかしイサクはですね、この時ことごとく平和に、ね、その、ね、糸を掘って、ね、取られてしまったら、そのまま、ね、平和のうちに去って別のところに住んで、でそこでまた、ね、掘ってみたらまた井戸が出た、ね、でそれで、ね、井戸が出るんですけど、またその住民にここは俺たちの土地だから、その井戸俺たちのものだ、ね、また争いが起きたんですね。でそれで、ね、その井戸を、ね、またイサクは捨てて他のところに、ね、井戸を掘った。でそしたらですね、そこの、ね、井戸については争いがなかったんです、ね。22節ですね。26章22節。イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。 彼はそこからベールシバに登った。アーメン。ね、このイサクが、ね、ようやくにして、ね、もう3度目の正直で、ね、井戸を掘ったら、そこについてはもう、ね、争いがなかったんです。きっと現地の人たち、ね、このイサクが、ね、もう種をまいても100倍に祝福される。ね、また行っても、ね、井戸を掘って、奪われても奪われても、それでも、ね、掘ったところに必ず水が出る。あ、この人、逆らってはいけない人だ。ちょっとこの人やばい人だ、ね。ということで、もう、ね、誰も争わないようになって、で、イサクがそこをレホボテと、ね、まあ、広々としたところという意味なんですね。レホボテ。で、それで、ね、今や主は広いところを与えてくださって、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。アーメン。で、去年、おととしいなかった方の中で、ベールシェバ、何のことだろうって、ね、思われた方もいるかもしれないんですけども、ベールシェバ、そこは広いところで、安心して産んで増えて地に満ちていけるところ、そして、ね、ここによって敵に追われるような形でどうしようもなくその場所に、ね、留まざるを得ないような形で神様が与えてくださる広々としたところということで、ね、もう2年前になるんですね、神様から与えられて、でそれで、あ、ベルシェバ、ね、素晴らしい言葉だ、でもうカレンダーにベルシェバの名前を書き、そして教会に捧げられた車にも、ね、ベールシェバ号という名前をつけて、ね、本当に安心して広々としたところ、ね、埋めよ増えよ地を満ちよ、それを安心してできるところとして、ね、このベールシェバを獲得しましょうということで、ね、2年前からこのカレンダーに記して、ね、ベールシェバは我らのもの、ね、それを、ね、記しました。今年のカレンダーもですね、そのベールシェバ、ね、書かれてあります。安心して産んで増えて地に満ちているところ、そこを皆さん手に入れましょう、ね、イエス様に求めましょう。求めれば与えられます。で、イサクですね、この、ね、レホボテをせっかく、ね、手に入れたんですけど、しかし、ね、彼はですね、そこから移動するんですね。ベールシバへ登ったって、ね、あります。もうペリセ人の地を離れて、ね、この、ね、アビメレク、もう、の王のところを離れて、父アブラハムが長らく滞在したこのベールシェバに戻ったんですね。なんでこのレホボテを捨ててベールシェバに登ったか、ね、登ったとあります。霊的に登り下りがあります、ね、皆さん、ね、霊的に登り登り登りを登り線に乗り続けているべきなんです。
アメン、ね、
このイサクはベールシェバに登りました。そしたら主が現れるんです。
アメン。
主が、ね、この24節、ね、主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。イサクはそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。彼はそこに天幕を張り、イサクのしもべらはそこに井戸を掘った。
ア
ーメン。で、ベールシェバに登ってそこに到着した途端、主が、ね、言われます。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。
アーメン。
それは私のしもべアブラハムのゆえにです。で、皆さんも、ね、父アブラハムですね。信仰における父アブラハムです。その父アブラハムの家に、この、ね、礼拝する場所に、ね、また主がここに留まりなさいと言われたところに留まるならば、主がそこにおいて祝福されるんです。
アーメン。
イサク、ね、そこに祭壇を築いて、ね、天幕を張って、さらに井戸を掘りました。ですからもうそこに定住しようというその意気込みがもう満々なんですね。で、イサクはですからもうそこに、ね、定住して礼拝する生活、そしてそれと同時に井戸、ね、から水を得て、その日々の生活の、ね、糧を得る、それをそこに、ね、打ち込みました。皆さんも、ね、ベルシバ、ね、主がここに留まりなさいという、ね、その場所を、ね、そこが示されたならば、そこに留まるべきです。このベールシバ、ね、シバが今日のキーワードでした。ね、近いという意味があり、また、ね、先ほどの、ね、レビキの を見ますと、ね、あのシャバット全く安息、ね、それがねシバの中のシバなんですね。皆さんもそこを目指して進み行きましょう。この、ね、シバ、ちなみにこの26章の32節から33節、ね、ここ冒頭で宣言したんですけども、まあ、31節にもシバがありますね。31節では翌朝早く彼らは互いに契約を結んだ、ね、要するにこの異邦の王、ね、アビメレクが、ね、イサクが何しても祝福される、はっきりと死が共におられるのを見たから同盟を結びましょう、ね、もうアビメレクかつてはイサクをもう散々に扱って、ね、いたんですけども、しかしもうあちらの方から恐れてわざわざベルシバに、うん、このアビメレク、ね、登ってきて契約を結ぼうと、ね、言いました。この契約、これシェバです。この契約、あ、シャバですね、母音が違うだけで、しかし子音は全く同じです。この、ね、シェバ、シェバを結んだ。で、それで、ね、彼らは平和の地に彼らのところから去っていた。で、さらに32節。ちょうどその日、イサクのしもべたちが帰ってきて、彼らが掘り当てた井戸のことについて彼に告げていった。私どもは水を見つけました。
ね、
もうまたしても、井戸を見出すんですね。33節、うん。そこで彼はその井戸をシブアと呼んだ。うん、ね、これも、死因が、ね、あのシェバと同じです、うん。シブアと呼んだ。それゆえその町の名は、うん、今日に至るまでベールシェバという。アメン、ね、ベールシバ、誓いの井戸、第7の井戸、シバ、どうか皆さんは今年ますますベールシバを得ますように。
皆さん、あのね、この干ばつということが今日あの御言葉に出てきましたよね。この干ばつが何で与えられるかって言ったらね、主の民というのは守られてるんですよ。守られて当たり前になってて、そしてね、主は与えてくださったという感覚がない。ずーっと与えられて、与えられて、与えられて。そうすると、どうなるかって言ったらね、主を忘れてしまうんですよ。だから、主ご自身が、万物が主から出てきて、ね、主に戻るもの、主が呼び賜うもの、主が望むものに与えるものということを、この選ばれたものには必ず確信をさせるんですよ。これを忘れちゃいけないの。選ばれたもの、主にあって選ばれたもの、万物を呼び賜う方、それを与える方が普段こう与えてるんですよ。与えてるんだけど、この人間というのは当たり前になってしまうと、空気なんか皆さん感謝してたことないよね。空気捨てて。でもね、自分の自力で空気が吸えなくなっちゃうと、酸素ね、呼吸器につながるでしょ。そうすると、あのね、このつながらないで、ちょっとね、空気吸ってみたいっていう。その願いが、私はね、つながれたことがあるからわかるんですよ。もうこれつながらないで、もう空気吸ってみたいっていう、もう心臓がね、こう爆発しそうなんですよ。もう本当にこう空気が自分の自力でこう吸えないというのは。で、アブラムの時も主はね、この干ばつを通してアブラムを訓練するんですよ。ね。そして、イサクの時も、ね、アブラムに続くこの祝福なんだけど、イサクの方がまだその続く祝福を確かなものになるためには、信仰を持たずして確かなものにはなれない。ということなんですね。だから、あの時代の人に一番恐ろしいのは、自然と共に生きますから、この干ばつっていうのが一番なんですよ。ね。で、その干ばつの時においても、敵のね、中の敵に塞がれていても、守られて得て、ということを、こう、学習させるんですね。学習させて、この、自分の居場所ではない場所に、いるとこの争いが起きるということも学習させるんですよ。自分のお父様であったアブラハムが正しい場所に収まった時にね、その争いがなかった、ね、尊敬と権威があった王たちをも、助けることができた、そのお父さんだったことを思い出すんですね。それでその土地に彼はまだ行くわけなんですね。だから干ばつを通してね、 主が主であることをさらに認識させる。そしてその認識させられたことがね、強ければ強いほどその人はその主を恐れ敬って、主が与えたものをいただいて満足して生きるということの、この真の満足に入っていく。これが主が私たちに教えてくださることなんですけれど、イスラエルの民ね、ディアスポラとしてもう本当にね、2000何百年も長くはもうさまよっていた民なんですけれど、1948年イスラエルという国を主が建国させてくださって戻るよね。戻った時にアラブ諸国全体をもう敵に回した。ここね、皆さん、主は今も生きておられるんだよ。なぜかって言ったらね、当時一番強かった国、お金もあった国がエジプトなんですよ。ね、そのサダット大統領を筆頭にしていろんな国がくっついてイスラエルを攻撃するんですね。この日なんですよ。イスラエルが絶対何もしない、殺されても何もしない日ね。もうこの日はあなたたちはね、大食材日だよね。もう主の前に行ってね、もう食材することに専念しなさい。で、この日に彼らは絶対動かない民であることを知って、ね、攻撃してくる。で、彼らは守るんですよ。夕方まで戦わない。殺されても戦わない。彼らが目いっぱいできたのは隠れるということだったんですよ。でも、彼らは人為的に自分の命を守ろうとしなかったので、その時にですね、アラブ連合軍に勝つんですよ。アラブ連合軍に勝って、そして彼らは領土も広げ、武器も得、ね。そして彼らはもう強い国として、ね。アラブのいろんな国々が彼らをこう軽んじることができない国として、ね、そこでまだ再審されていたということなんですね。どういうことかって言ったらね、主の仰せられた言葉、これを守ることなんですよ。守ると、その日、たとえ敵がね、襲いかかってきたとしても、私たちはね、その日、その場所、それを守り行うであるならば、主ご自身が相手に立ってくださる。これが近代においてもね、主が証明してくださったものなんですね。ブエルシェバ、これはですね、主が安心して産んで増えて地に満ちていきなさいと私たちの信仰の先祖アブラハムに与えてくださったものなんですよ。私たち自身もこのあなたの子孫にということとして約束された地なんですよ。アブラハムを選んだ方がね、あなたの子孫に言ってたんですよ、現れた時に。だから私たち自身も信仰による子孫として、あなたの子孫に与えるというこのね、ブエルシェバね、主が安心して産んで増えて地に満ちるね、種をまけば100倍の収穫に預かる、この祝福と契約に結ばれているんですね。ただしそれを信じた人だけが結ばれているんですよ。余すとこなくこの契約に結ばれて、今年も本当に敵なし、そして産んで増えて地に満ちる私たち、主が呼びたもう天と地の素晴らしいその産物に味方されて、そして主の皆を褒めたたえる私たち一人一人であられますように、イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りに入りたいと思います。それでは主の皆を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ、
主よ、あなたが今年もまたベールシェバを通して私たちを導いてくださることを感謝します。私たちはますます主よ、あなたに祈り願い、また主よ、本当にあなたに会って歩んできたこの主よベールシェバが与えられて2年が経つこの時に至って、ますます主よ、この恵みの雲が湧き上がって、主よ、その雨の兆しがどんどんと増え広がってきていることを感謝いたします。主よ、恵みの雨が、大雨が降り注がれて、ますます私たちがあなたにあって喜び楽しみ潤そらえて、そしてどんどんと恵みの収穫に預かっていく一人一人でありますように、それのない一年でありますように、あなたが今日またベルシェバを通して、また本当にこの支部はこの誓いの意図、誓いということ、そして全く安息、これを私たちが本当に獲得したいと願います。どうかあなたがこれ願い求め、祈り求め、そして実際に行動する一人一人がどんどんと獲得していきますように、主よ、今日また我ら祈ります。この一年をはじめ、主よ、本当にこの明け染めたこの年月、本当に私たちが今祈りによって暁を呼び覚ましたいと思います。それでここに集っております。どうかあなたが一人一人の唇に祈りの唇を与えてください。また聖なる炭でもって一人一人を清めてください。イエスの十字架の血潮をもって清めてください。そして清められた重い心体を持って、今この祈りの務めに入ることができますように、祭司として主を取りなし心を豊かに与えてください。イエス様のそのスパナンキン染まい、腹渡がちぎれる思い、これが豊かに与えられますように、そして聖霊によってしっかりと主を深いうめきを伴った祈りをすることができますように、どうか導いてください。これからすべてをあなたに期待いたします。あなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
今私たちは救いのために祈っていきたいと思います。世界とそこに住む人々が今日という日にまた救いへと前進しますように、今日も私たちは今祈っていきたいと思います。イスラエルのためにも今私たちは祈ります。イスラエルの国が、イスラエルの人々が今日という日にイエス様へと立ち返ることができますように、今日も私たちは祈っていきたいと思います。また私たちの家族の救いのために祈っていきたいと思います。まだ救われていない家族一人一人が今日という日救われますようにと、今日も私たちは祈っていきたいと思います。それでは主の皆を呼びます。せーの、
主よ、主よ、主よ。